第一歴代史の16章、一言祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞあなたが私の、またここにいる一人一人の心を開いてください。私たちの心をあなたに向けてください。私たちの与えられている聖霊が、またそばにいてくださる聖霊が、私をあなたのもとに導いてくださいますように。あなたが語ってくださる言葉に耳を傾け、聖霊が教えてくださるその言葉に心を開くことができますように、どうぞお助けください。私の心を、良い地としてください。あなたの御言葉を聞いて、それがその根が出て芽を出して、そして実を結ぶその良い地としてください。お願いします。今日学ぶことの一つ一つが私たちの心に植わっていきますように、そしてそれが実を結ぶようになりますように、どうぞ、このしばらくの時はあなたが祝福して導いてください。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが今日も、憐れみと、また力と、霊を与えてくださって、大胆にあなたが語ろうとしておられることを語ることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。今日もみんなであなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。第一歴代史の16章、まず1節から3節までお読みします。こうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、主の名によって民を祝福した。そしてイスラエルの一人一人皆に、男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目足の菓子、干しぶどうの菓子を分け与えた。で、この文脈ですけども、前回私たち学んだように、その神の箱がずっとその放置されてたんですよね。なので、そのダビデがその神の箱、契約の箱、神がその臨在をその表すといった、そのもう神がおられるという象徴みたいなその箱を、ダビデの町、今のエルサレムの南にあるところに運び込もうとしたわけです。でも一回目は失敗しました。彼がその神の言葉を学んでなかったからです。本当はそのレビ人のケハテ族に、の肩に担がせて、運ばないといけないのに、それをその牛に荷台を引っ付けて、それに牛に引かせたんですよ。それでウザという人が、この倒れそうになった、ウザという人が神の箱が倒れそうになったので、ひっくり返りそうになったので、その抑えようとして、手を差し伸べたんですよね。そしたらその瞬間、その神が怒ってそのウザを撃ったんですよ。そうならないようにも含めて、それぐらいその清いものなんですよね。契約の箱、また神という方は。だからそういうふうにならないためにも、その肩に担ぎなさいというふうに神が定めておいたわけですよ。でもそれを守りませんでした。でもいろんなことを通して、そのダビデはその御言葉を学び、また契約の箱をどのように運べばいいのかということを学びました。そして神がその命じた通りに、今度はそのレビ人を使わして、そしてその箱を担がせました。それでようやくそのダビデの町にその運び入れるわけです。そしてその喜びを踊って、もう本当にその王様とかそんな身分とか関係あるかって。で、レビ人たちと同じようなその白天布のその衣を着て、その王様のその服を全部脱ぎ捨てて、それで喜びを踊ったんですよ。で、そのダビデです。で、ダビデはまず、その、生贄を捧げたんですよ。だから、神の箱を運び入れて、ダビデは、その、喜んで踊ってただけじゃないんですよ。その後、まず初めに何をしたかというと、生贄を捧げたんですよ。全焼の生贄と和解の生贄です。ここで捧げられているのは。全焼の生贄というのは、私たち、申命記とか、まあ、その前のレビ記とかでも私たち学びましたけども、全焼の生贄っていうのは、その神への献身ですよ。私のこの体を、私の思いを、私のすべてをあなたに捧げますという。全焼の生贄、それを、象徴する生贄、全焼の生贄を捧げたんですよ。そして和解の生贄ですよ。和解の生贄ってその名の通り。神とのその関係、交わり、そのフェローシップをするための生贄です。 神と、神がその私のことを愛してくださっていて、世話をしてくださるというか、気にかけてくださるというか、神が与えてくださるその関係を喜ぶんですよ。その二つの生贄を捧げました。つまり、神の箱を、そのダビデの箱に運び入れるというこのミッションは、この計画は、またそのゴールは、神への自分自身の献身と、だから私は神にあなたに使います。私の全てを持ってあなたに使いますって。あなたに従っていきますというその献身と、神との親しい交わりのためのものなんですよ。神の箱、神の御臨在、神がおられるというその象徴を自分のその生活圏内というか、にその持ってくるということは、私はあなたに、私を愛してくださる。私のためにイエス・キリストさえ惜しまずに与えてくださる、そのあなたに、私のその全てを持って従いますという。また、あなたとのその深い、親しい、愛するという関係を私は喜びますという。そのためにあるんですよ。箱を自分の町に運び入れるということがゴールではないんですよ。もしそうであれば、彼は、やったーってこのゴールが運び入れた、イエーイって言って、そのまま喜び踊っていたことでしょう。でも彼のゴールは、神の箱を運び入れるというミッションのゴールは、神に従うというその献身を神の前に表明することと、神との親しい交わりの中に入っていくというためのものなんですよ。私たちの礼拝もそうですよ。礼拝に来ることがゴールじゃないですよ。よし、今週も日曜日礼拝に来たぞ。そしたらもう朝ここに来て礼拝が始まる前にもうそのミッションは完了してますよ。だから別にその、こうそこで歌われるかその賛美とか別に興味ないし、神の御言葉を学ぶそのつもりもないんですよ。でその後一緒にまあ適当にご飯食べて、その帰れればいいかな、みたいな。それはあまりにも寂しくないですか。教会に来る、礼拝に来ることがゴールじゃないし、平日の集会に参加するというのが、そのゴールじゃないですよ。私たちのそのクリスチャンとしての。洗礼を受けることが、もし、その礼拝に来るという、また平日の火曜日と火曜日の祈り会や木曜日のバイブルスタディに来るということの、なんか、枷みたいなものであれば、その洗礼というのは、神を信じるというその信仰は、ものすごく虚しいですよ。ただそれだけがゴールであれば。また聖書を毎日読むというのがゴールじゃないし、毎日祈るということがゴールじゃないですよ。でも聖書を今日一日聖書のこの今日の箇所を読みました、やったみたいな。そこで喜び踊って終わるんですよ。今日は朝早く起きて、しかも祈ることができた、やった、それがゴールじゃないんですよ、でも。なぜそのようなこと、聖書を読んでなぜ祈るか、なぜその礼拝に来たり平日の集会に来るかというと、私がより神のことを知って、神がどれほど私のことを愛しておられて恵み深い方であることを知って、知識でも、また経験を通しても、体験を通しても神について教えていただいて、より神に従い、神を愛し、神との親しい交わりに入るためのものですよ。私たちのゴールは、礼拝に来ることや、平日の集会に参加することや、聖書を読むことや、祈ることがゴールじゃないですよ。また伝道することがゴールじゃないですよ。私たちのゴールは、神に従い、神を愛し、神に従い、神とその愛し合うという関係に永遠に入れていただくためですよ。だからダビデは踊っていただけではないんですよ。彼はその生贄を捧げたんですよ。神への献身を表し、神とのその親しい交わりの中に入れさせていただくという、その生贄を捧げたんですよ。その生贄を捧げ終わってから、ダビデは民を祝福しました。そりゃそうですよ。神との良好な関係がなければ、人を、民を祝福することなんかできないから。まして主の名によって祝福することなんかできないですよ。全く神との関係がないのに、どの面下げてですよ、それこそ。主の名によって祝福することできるんですかって。できないですよ。でもですよ、でも。本当に素晴らしいことに、こんな私がですよ。こんな私のためにイエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったということを信じる信仰が与えられて、神との関係が聖霊によってその、親と、父として子としての関係が与えられて、 この関係の中に留まっていることが、その留まっていることをその聖霊によって助けていただいている限りにおいて、この面下げて神の前に出てって祝福を求めて、この面でこの私が、そのあなたが神の前に祝福を、自分の祝福を求めて他の人の祝福を求めることができるんですよ。すごくないですか？全く神について知らなかった私を、神と全く関係ないところにあった私を、神が愛してくださって、その神が愛するというその愛だけによって結び合わされるんですよ。この関係は本当に素晴らしいですよ。そしてこの私が、そのあなたが、イエス・キリストの御名によって祝福を求め、自分の祝福も、また周りの人たちの祝福も求めていくことができるんですよ。自分が祝福され、神との親しい交わりに入れられ、周りの人たちが祝福され、その人たちが神との親しい交わりに入っていくために。それがゴールじゃないですか、私たちの。その上で、ダビデは民を物質的にも祝福しました。神との関係がなければ、その物質的に祝福して終わりですよ。せいぜいそのぐらいです。でも神との関係があるので、霊的な祝福も与え、そして与えられているその物質的な祝福も与えることができるんですよ。王として。イスラエルの一人一人に皆に与えたって、ものすごい太っ腹ですね。夏目氏の歌詞というふうに書いてありますけど、まあ、第二サムエルの6章の19節。この口語訳じゃなくてごめんなさい。新改訳は、第二サムエルの6章の19節は、夏目氏の歌詞となってますけど、口語訳とかを見てみると、肉一切れとか。英語の訳でもそうです。肉一切れとか。ローステッドビーフみたいな。ローストビーフというふうになってます。あ、ローストミーとか。まあ、牛ですけどね。その捧げた生贄の一部をその皆に分け与えたんですよ。だから相当の量の、まあ、この訳が正しければですけど、相当の量の、生贄、まあ、牛が捧げられたはずですね、そこに。みんなに行き渡るだけの、その肉ですから。本当にそのダビデは喜んだんですよ。神のその御臨在が、神との関係が、その自分のものとして与えられるということを本当に心から喜んで、その自分が持っているものをもう惜しむことなく、神に対してその捧げ、そして共に喜びを共にするその民にそれを分け与えたんですよ。だからこれは本当に神に愛されている、神によくしてもらったという、まあ、その神の愛をその十分に受けて、そしてその恵みの中で神との良好な関係が与えられてないとこんなことできないんですよ。4節から7節を読みします。それからレビ人の中にある、中のある者たちを主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神、主を覚えて感謝し、褒めたたえるようにした。頭はアサフ、彼に次ぐ者はゼカリア、エイエル、シュミラモテ、エヒエル、マティテア、エリアブ、ベナヤ、オベデエドム、エイセル、エイエル、彼らは従弦のことや盾ことなどの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え、常に神の契約の箱の前にいた。その日、その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえた。ダビデはこの賛美チームを編成したんですよ。私がその前の、教会というかジーザスコミュニティにいたときに、賛美チームに私も いさせてもらったんですけど、そこにその、使えることを、その機会を与えられたんですけど、ここを学びました。賛美チームっていうのはこういうものだって。4節にあるように、主を覚えて、イスラエルの神である主を覚えて、そして感謝して、そして褒めたたえるんだって。それがその賛美チームの意義だし、また、賛美の趣旨ですよ。第一列王、歴代史の、ごめんなさい、前回学んだ15章の16節を見てみると、ここにダビデはレビ人の司たちに、彼らの同族の者たちを従弦のこと、盾ごと、シンバルなどの楽器を使う歌うたいとして、盾、喜びの声を上げて歌わせるように命じた。そこでレビ人は、ヨエルの子、ヘマン、彼の同族から、ベレクヤの子アサフ、メラリ族から彼の同族、クシャヤの子エタンを立てた。今日の詩編を読んだ88編のヘマンさんはここに出てきますね。まず ヘマンさんいっぱい出てくるんですよ、いろんなところに。で、ここで、そのアサフは別にその頭になってないんですけど、この15章にあるこの賛美チームっていうのは一時的な賛美チームです。その神の箱をこの運び入れるときに、一度その賛美チームを作ったんですよ。賛美をさせるために。で、それで運び入れた後に、さらに、この常に、この一時的なものじゃなくて、ずっと常駐して神の箱の前に、神を褒めたたえるための、その賛美チームというか賛美に使える人たちをダビデは任命したんですよ。だからダビデの町には、常にその賛美があったはずですよ。この人たちを通して、この人たちを通してね。楽器が鳴っていて、賛美が歌われていて。本当にその神の臨在が真ん中にあって、その周りにその使える人たちがいて、賛美があって、それをみんなが聞いてるみたいな。ものすごい状況ですね。そうなればいいのに。で、彼の役割は、ここにさっきも言ったように、主を覚えることです。つまり主がおられるということ。そのことを覚えるんですよ。そして神に感謝するんですよ。神が私たちのただ中におられることを感謝するし、また神が何をしてくださったかということを感謝するし、また神がこれからしてくださるというその約束を感謝するんですよ。でも神を覚えないとね、もう感謝までいかないですよ。私たち感謝を失ってしまうのは、神を覚えることをやめてしまうからですよ。日常のその忙しさにかまけてしまって、その神を忘れちゃうんですよ。永遠を忘れるんですよ。自分の救いを忘れるんですよ。イエス・キリストの私に対するその大きな贖いや、その十字架での技を忘れちゃうんですよ。だから主に感謝することが止むんですよ。私のその生活の中から賛美が止むんですよ。でも今日の88編は励まされますね。そういうことを聞いて、ああそうだって、本当に私のその生活から神を褒めたたえるような、その賛美は止んじゃってるなーって。神を覚えてないなーということでさえも、神にもしその助けてくださいと祈り求めるんであれば、それは神はそれを賛美として、賛歌として受け取ってくださるんですよ。神をその中で、信頼して神を求めてるからね。もし本当に私たちが神に向かって祈るのであれば、その生活の中で。それは神に対する賛歌ですよ。この苦しい中で、この神に求めるというその祈りは、それ麗しい賛美なんですよ。この中で私を助けてくださるあなたを褒めたたえますって。助けてくださいと言ってるそのうーって言ってるようなそのうめきでさえも、それは賛美なんですよ。神の素晴らしさを覚えて神に期待して、その恵みに頼っているその心が、そのうめきが神の前に賛美となるんですよ。でも賛美チームの役割は神を覚えて、そして神に賛美することですよ。そして神を褒めたたえることですよ。神に栄光を、これはすべてあなたのおかげですということをそのお返しするんですよ。そして7節にあるように、そのダビ、この、その日、その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて、主を褒めたたえた。まあ、新改訳だけですね、この用いてという言葉が使われているのは。口語訳だと彼らを立ててとなってるし、新共同訳だと彼らにその務めを託してと書いてありますし、新改訳も新しい2017年版を見てみると彼らを任命してとなってます。なんか用いるって言うとね、ちょっとテンション高くなっちゃうから。彼らがなんかいかにも素晴らしいみたいな感じになっちゃうので、よっぽど彼らを立ててとか務めを託してとか、彼らを任命しての方がいいなって感じが読みやすいなと思います。ダビデは彼らを任命して、また彼らを使って、主を褒めたたえたんですよ。この図式わかりますか？ダビデは彼らを使って神を褒めたたえてるんですよ。この両者があるんですよ。一つはダビデです。もう一つは賛美チーム、このアサフとその兄弟たちです。ダビデは彼らを使って、彼らを任命して主を褒めたたえてるんですよ。だから神を褒めたたえてるのは両者です。アサフたちだけじゃないですよ。彼らも神を褒めたたえるし、ダビデ自身も神を褒めたたえるんですよ。だから、ダビデがこのアサフたちをその任命して、彼らにその賛美をさせてね、神を褒めたたえさせて、で、この王座とかについて、こうやって、とかって言って、この従順のこととかをこう聞いてる、そういうイメージじゃないんですよ。そのダビデ自身も神を褒めたたえてるんですよ。その人たちと一緒に。賛美というのはそういうもんですよ。 だから使える側ももちろん、また使えられる側も、だから賛美に携わる人も、そして一緒にその賛美をする人たちも、両方とも両者とも神を褒めたたえたいですよ、賛美の時に。将来私たちが願っているように、本当に神がこの教会を祝福してくださって、素晴らしい賛美チームを与えてくださったとしたら、もっといろんな楽器が増えたり、もっとその、上手なギターとか、歌とか、カホンを叩いてくれる人が与えられたときに、客観的に見ても素晴らしいというか、その、すごく、熟練というか、うまい、奏楽者や、ボーカルの人たちが加えられたとしても、この原則は覚えてたいですよ。そこに集うすべての人が神を褒めたたえるんですよ。それをなんか聞いて、ああ、素晴らしいとかって言ってるんじゃなくて、お客さん誰もいないんですよ。神の御前に。お客、素晴らしいとかって、その喜んでいられるのは神だけですよ。神がそこにおられて、そのみんなが神を褒めたたえるんですよ。観客になっちゃダメですよ。歌が下手とか、関係ないですよ。神の前に、本当にその褒めたたえるその気、この心を神は見ておられるわけですから。上辺を気にする、上辺を見るのは人だけですよ。だからこの人たちのこの賛美チームのこの歌声が素晴らしかったとか、この演奏が素晴らしかったっていうのはその時に聞きたくないですね。教会全体が神を覚えて感謝し、神を褒めたたえるって、そのようになってたいですよ。どんなにそのサイズが大きくなったとしても、どうなったとしても。ダビデはこのアサフとその兄弟たちを任命して、主を褒めたたえました。ここから先、8節から36節まで。全部そのダビデの賛美です。で、この一つ一つは、その、詩編からの引用、もしくは、ダビデの賛美の引用を詩編でしてるのかもしれないです。どっちが先か、どっちが後か、もしくは同時なのか、わからないんですけど。メモを取ってる方々のために、お伝えしておきます。8節から22節の、このダビデの賛美というのは、8節から22節は、詩編の105編の1節から15節までと一緒です。もう数字がわけわかんないっていう方は無視しといてください。あと2分ください。8節から22節までは、詩編の105編の1節から15節までと同じ。23節から33節までは、詩編の96編1節から13節まで。96編1節から13節。で最後の34節から36節というのは、まあ、丸々そうじゃないんですけども、そのエッセンスが、詩編の106編、1節から48節の間にあります。もう一回言った方がいいですか？もういいか、いいか。もう一回言う。はい。8節から22節は詩編の105編、1節から15節。23節から33節は詩編の96編、1節から13節。34節から36節は詩編の106編、1節から48節までの間に入ってます。で、8節から12節までまずお読みします。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われた苦しい御業を思い起こせ、その奇跡と御口の裁きと、主のしもべ、イスラエルの末よ、主に選ばれた者、ヤコブの子らよ。この方こそ私たちの神、主。その裁きは全地にわたる。で、この8節から12節までの間、何々しなさいという、何々せよっていうのが、いくつかあります。いくつかあるか、確認しました？読みながら。9つあります。まずは8節。主に感謝して皆を呼び求めよ。です。ローマの実章13節には、ローマの10章13節にはパウロはこう言ってます。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるって。だから、主の皆を呼び求めなさいって感謝して。救いを与えてくださるからです。どのような苦しみからも。まだその罪からの、その、許しも与え、そして救いを与えてくださるんですよ。だから主に感謝して、皆を呼び求めなさいって、 神が私たちに救いを約束してくださってるから、だから感謝しなさいって。そして、皆を呼び求めなさい。二つ目は、その御業を国々の民の中に知らせよ。福音書、マルコの福音書の中に、レギオンという、大勢の悪霊に憑かれた男の話が出てきます。マルコの5章19節と20節。マルコの5章19節と20節。この、男はイエスにそのレギオンを追い出してもらった男は、その私もあなたにお供しますって私を連れてってくださいって言うんですよ。でもイエスキリストはこう言います。しかしお許しにならないでダメだよと彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかと、憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いたとあります。だからその御業、神の御業、神に感謝、主に感謝して皆を呼び求めたら救われるんですよね。その御業を国々の民の中に知らせなさいって、つまり、神がどんなに大きなことを私に、あなたにしてくださったのか、また、どんなに憐れんでくださったのか、つまり神がどんなに私のことを、あなたのことを愛しておられて、恵み深くあられるかということを知らせなさいって。そして三つ目、主に褒め歌を歌いなさいと。救いが与えられ、その救いを述べ伝え、そして神に褒め歌を歌うんですよ。四つ目、すべての苦しい御業に思いを潜めなさいと。ルカの福音書の2章には、そのイエスが12歳になったその少年イエスが、祭りのためにエルサレムに行って、両親とはぐれるというか、まあ両親がはぐれてるんですけどね、どちらかというと。話があります。41節から51節までの間です。読まないですけど、ここは。で、その、ようやくその、エルサレムに戻って、この神殿に戻った時に、少年イエスが、その、律法学者とかパリサイ人の真ん中に立って、その聖書について、その、もちろん自分の本当の父親について、神について、その、語ってたんですよね。それでみんなが、おーってびっくりしてたんですよ。で、その時に、あんたはこんなはぐれ寄ってからに行って探したよって、その、両親が言ったことに対して、イエスは、私が必ず自分の家にいること、自分の父の家にいることをご存知なかったのですかって。その話、その答えを聞いて、両親はイエスの言葉の意味がわからなかったと書いてあります。はいって。自分たちが両親じゃねえのかみたいな。自分が親じゃないのかみたいな。でも、マリアは、51節によると、母はこれらのことを皆心に留めておいたと書いてあります。すべての苦しい御業に思いを潜めようって。だ自分に理解できることもできないこともすべて心に留めるんですよ。神がしてくださった、語ってくださった、なんか様々なこと、なぜ神はこのようなことをしたんだろうってわからないことでさえ、その神がやってくださったことをその思いに潜めるというか、その思い巡らすというか、その中に心に留めておくんですよ。忘れないで。苦しい御業に思いを潜めるっていうのは、その一つ一つの言葉や、その祈りの言葉や、その語られたこと、経験したこと、それを心に留めるということですよ。そして、主の御名を、ごめんなさい、五つ目に、主の聖なる名を誇りとしなさいと。主というのは、もうどうやって発音していいかわからないですけど、おそらくヤーウェとか。で、その意味は、そのあるという、私はあるというものだと。だから存在し得るすべてのものなんという意味なんですよ。神という、神の名は、ヤーウェという名は。だから私に必要なもの、すべてがその神なんですよ。ヤーウェ。私はあるというもの。私の必要のすべてであられる方が神なんですよ。その名を、その聖なる名を誇りとするんですよ。もうこれ以上のものないですよ。私に必要なもの いっぱいあるかもしれないけども。というかいっぱいありますけども。神がその私の必要をすべて満たす方なんですよ。私はあるというものだからって。私はその主、ヤーウェだって。またイエスという名も私たちに与えられている聖なる名前ですよ。イエス、イエシュア、ヤーウェ、シュア。つまり神は救いだという意味ですよ。その聖なる名を誇りとするんですよ。だって、誇りですよ、私たちの。その名の通りにイエス・キリストは私の罪を負って十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。 その贖いの技によって、それを信じる信仰によって私は、その私の罪は許され、私は正しいものとして義と認められるんですよ。義、正しいものとして。それを可能にしてくださるというか、それを実現してくださった名前であるイエス・キリストの名を、私は褒めたたえるし、その聖なる名を誇りとしますよ。六つ目、主を主体求める者の心を喜ばせよって。これフェロシップ以外ありえないですよ。しかも、その、イエス・キリストを信じる者ども、者同士ですから。主を主体求める者の心を喜ばせるわけですからね。互いに愛し合うという関係。イエス・キリストにある、また、聖霊によって与えられた御父および御子イエス・キリストとのこの交わりに加わっている人たち。主体求める者の心を喜ばせるんですよ。お互い愛し合う関係で、また励まし合い、進め合って、慰め合っていくんですよ。そして七つ目、主とその道からを尋ね求めようって。求めたら与えられるものですよ。また聖霊は私たちのうちで働いて、神に従う力となられますから、その道からを求めるんですよ。八番目は、絶えず御顔を主体求めよう。絶えず御顔を主体求めるにはどうしたらいいと思いますか？鏡で自分の顔を見てても無理ですね。ある意味求められるかもしれないけど、ああ、あなたは絶望だなって。と同じように、私がもし人の顔色を気にし続けているのであれば、神の御顔を主体求めることはできないんですよ。私が神にどう見られているか、どう思われているか、神にとって私の考えは、私の行いは、その正しいんだろうか、清いんだろうか。神が考えていることを求めていかないと、神の御顔を主体求めることにはなんないんですよ。私が人の顔を求めている限り、どう思われるんだろう。どう評価されているんだろう。こんなこと言っちゃったけども大丈夫だったかな。もちろん人のことを傷つけたりして、失礼なこと言ったりやったり、その愛のない行いをしてしまったのであれば、それは相手に対して本当に悔い改めるというか、謝る必要がありますよ。そして神の前にも謝る必要がありますよ。私は愛のないその考えや行いをしてしまいましたって。両者に必要なんですよ。で、最後、九つ目。主が行われた苦しい御業を思い起こせって。私たちに与えられているその奇跡は、すべての人にイエス・キリストを信じたのであれば、また信じてなくても、もうすでに与えられているというか、もうそのすべての人に対して与えられている、その行ってくださった主の苦しい技というのは、贖いの技ですよ。イエス・キリストの十字架ですよ。それは信じる者のためにも、また信じ、まだ信じてない者のためにも、イエス・キリストはその神の愛を示すために、またその愛を示し、罪のその贖いの道を備えるために十字架にかかって死んでくださったんですよ。そして三日の後に神の力によって蘇られたんですよ。その苦しい技を思い起こせって。心に留めておくだけじゃなくて、思い起こすんですよ。そして思い起こしたらどうなるかというと、神の苦しい技を。イエス・キリストの十字架を私が思い出したらどうなるかというと、神に感謝するんですよ。そして私の内側から賛美が溢れるんですよ。心に留めることもするし、留めることも思いにその潜めることもするし、またそれを反芻するんですよ。思い起こすっていうのは反芻ですよ。噛めば噛むほど。当たり目とか、スルメとか美味しいですけど。神によって本当に愛されていて、私はそのイエス・キリストの贖いによって、もう本当に神の前に正しいって認められているということを、生活のどっかの中で思い起こすことができるんだったら、これはもう、口の中だけじゃなくてですよ。もう自分の存在すべてにおいて、もう頭の先からそのつま先まで、全部にわたってなんか感謝が湧いてくるはずですよ。そういう時間があるといいですね。私たちの毎日の生活の中に、どっかに。そしてこの8節から14節のことを思い起こすんですよ。そうやって神を感謝し、神を褒めたたえるんですよ。そうやってその神に愛されていることをもう一度その確認して、その神に従っていくんですよ。ダビデはそのように、まず最初にその神を褒めたたいたんですよ。15節から18節。覚えよ、主の契約をとこしえに。お命じになった御言葉は仙台にも及ぶ。その契約は、アブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。 主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。主の契約をとこしえに覚えなさいって。アブラハムと神が結んだ契約ですよ。それはもう創世記のに出てきます。創世記の12章の1節から3節。この、こうあります。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示しに行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。その約束を、主の契約を、とこしえに覚えなさいって。で、カナンの地を与えるというその約束は、この、同じ、ダビデが、神の箱をダビデの町に運び入れたという記事が、第二サムエルに出てくるんですけども、このダビデの褒めたたえた内容、この祈りというかその賛美というのは出てこないんですよ。不思議と。でもこの第一、歴代史には出てきます。で、歴代史というのは、誰に対して何のために書かれたか覚えてますか？で、これはそのバビロン捕囚の後期から、で、それで捕囚の70年が終わって、そしてエルサレムに、まあ、この約束の地に戻ってくる、そのタイミングで書かれてるんですよ。だからもう一度、この神が何をしてくださったかって自分に対してそのしてくださったことを思い起こして神を褒めたたえて、そしてもう一度私たちの真ん中に神をそのお呼びして、そして神が約束してくださったこのカナンの地でもう一度生活を始めていくぞというその確認のため、また励ましのためにこのダビデはその歌ったんでしょう。賛美の中で。またある意味教えたんでしょう。そうだよなって。神が約束してくださったよなって。とこしえに神は、その、アブラハムに対して、イサクに対して、ヤコブ、イスラエルに対して、その契約をしてくださったよなって。契約の箱をその、運び入れるところで、その思い起こしてそれを歌ってるんですよ。そしてそれを、これを書いた、おそらくエズラさんは、捕囚の民に対して、そのもう一度これを思い起こそうって。そして一緒にそのダビデのこの祈り、またこの賛美に合わせて私たちも神を賛美しようじゃないかって。その目的でこれを記したはずですよ。主の契約をとこしえに覚えなさいって。私たちにとってもこの神の約束というのはその息なんですよ。アブラハムにしてくださって、立てたこの約束というのは。ガラテヤの3章、8節と9節を見てみると、まあ、ちょっと前から行きます。6節、ガラテの3章の6節から9節まで。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから、信仰による人々こそ、アブラハムの子孫だと知りなさい。私たちも信仰によって、イエス・キリストを信じたんですよ。なので、義と認められたんですよ。なので、その信仰による人々こそ、アブラハムの子孫、つまり、イサク、ヤコブ、イスラエルの子孫だと知りなさいと。だからその信仰によって私たちもイスラエルに数えられるわけです。神の目からして。別に民族的には全然違うけども。で、8節。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対してあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。さっき、創世記の12章を読みました。その中にありました。9節。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。だからその私たちが覚えるべき、そのとこしえの、とこしえに覚えるべき主の契約というのは、信仰によって神の前に正しい、義、正しいと認められるということです。行いによるもんじゃないって。神が私たちに与えてくださって、私たちに対して立ててくださったその契約の内容は、私たちを義と認めるって、正しいって認めるって、罪人と認めないって。神のように、イエス・キリストのように正しいものと認めてくださるって。でもそれは何によるかというと、信仰によるって。信じたら、イエス・キリストが私のすべての罪を、私の咎を、私の悪を、全部追って十字架で死んでくださったって。そのことを信じたら、神は私の罪を全部許して、私を義と正しいと認めてくださるという、その一点に、あるということを信じる。そのことを、神は約束してくださった。それを覚えていなさいって、とこしえに。 また、同じガラテヤの3章の14節を見てみると、このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に私たちに及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。だから、その祝福というのは、その私たちに神が約束してくださった契約というのは、私たちが常しえに覚えるべき主の契約というのは、私たちがイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められることと同じように、私たちに神が約束の聖霊を与えてくださると。内側、聖霊というのは私たちの内に与えられて、私たちの内から変えていくんですよ、私たちを。栄光から栄光へと。イエス・キリストのような姿、形にまで私たちを変えてくださるんですよ。神に従えるように、神を愛して互いに愛し合うことができるように変えるのは聖霊なんですよ。その聖霊が私たちに与えられると。この2点を、私たちは忘れてはならないですよ。神はこのことを約束してくださったんですよ。このことをイエス・キリストが血を流してくださって、その成立させてくださったんですよ。私の正しい行いや、私の神に対する何かその行いによってではなくて、私の能力とかによってではなくて、イエス・キリストが血を流してくださって、この契約を生きとしてくださったんですよ。成立させてくださったんですよ。だから私たち、とこしえに、私たちのこの命の限りにおいて、覚えておいていいんですよ。私は行いによって義と認められるんではなくて、イエス・キリストを信じるその信仰によって正しいと認められるんだって。そして、このイエス・キリストを信じて、また神に従っていくこの歩みを完成させるために、最後の最後までこの救いを達成するために、神は私に聖霊を与えてくださり、また必要な時に求めたらさらに聖霊を与え、私を聖霊で満たしてくださるということを覚えておく必要があるんですよ。とこしえに。神の祝福、まあ神のこの契約として。19節から22節、その頃、ごめんなさい、第一列、歴代史に戻ります。その頃あなた方の数は少なかった。誠にわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の、民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。で、主のその契約の内容のまたそのもう一つですけども。神がその民を守るということです。イスラエルを守り、またその契約に入れられている私たちも守ってくださる。私たちから決して離れないし、私たちを捨てないという約束です。イスラエルの民は数少ない気流の他国人だったんですけども、その神は一方的に恵みによってこの数の少ない弱々しい気流の他国人であったイスラエルに対して、またアブラハムに対して契約を結んだんですよ。彼らが素晴らしかっただけだからじゃないんですよ。彼らに力があったから、彼らに価値があったからじゃないんですよ。神が恵み深かったからなんですよ。私たちも同じように、別に私たちが力があったからじゃないんですよ。価値があったからじゃないです。神が恵み深いから、その愛によって私たちに一方的に恵みを注いで契約を打ち立ててくださったんですよ。その契約を生きにするために私たちから何も求めませんでした。ただ、唯一イエス・キリストの血だけを求めたんですよ。その贖いの。それは神ご自身がその腹を痛めて、心を痛めて、私たちのためにその生贄を捧げてくださったんです。イエス・キリストという。私はそれを信じるだけですよ。それを覚えるだけですよ。イスラエルは国から国へと、王国から地の民へと、他の民へと渡り歩いたんですよ。その中で神はイスラエルを守ったんですよ。誰にも彼らを虐げさせなかったんですよ。私の油注がれた者たちに触れるなって、私の預言者たちに危害を加えるなって。確かにイスラエルはエジプトのパロやアッシリアやバビロンやアマレク人やペリシェ人にその痛い思いというかその圧政を受けましたよ。実際にその捕囚にあったし。確かにそうやって部分的に見ていけばイスラエルは苦しんだんですが、しかしその神の視点というのは永遠の視点で見ておられるので、その部分的ではなくて。決してそのイエス・キリストを信じた者がその苦しい、なんていうんですか、体験をしないということではないんですよ。でもその苦しい中にあっても決して神は捨てないし、私たちから離れないって。神は私たちのことを油注がれたその聖霊を注がれた者たちとして、お前、その悪い者に対してね、この者に触れてはならないって。私の預言者たちに危害を加えてはならないって。神はそのように私たちを守ってくださるんです。イスラエルを守ったように。 永遠の視点からして私が永遠の命を失うことがないように、神が私を、あなたを、私たちを守ってくださるんですよ。23節から27節。全地を主に歌え。火から火へと見救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい御業をそのすべての国々の民の中で。誠に主は大いなる方。大いに賛美されるべき方。すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民は神々は皆虚しい。しかし、主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と歓喜は身元にある。今度はその全地をって、その全地に対して主を歌いなさいって、そうやってその命じてるというか歌ってるんですよ。で、日々見救いの良い知らせを告げて、神の栄光を国中で語り継げなさいって、苦しい御業を。で、神は大いなる方で、大いに賛美されるべき方で、すべての神々に勝って恐れられる方で、また、天をお作りになった方で、威厳と威光が見舞いにあって、力と歓喜は身元にある方だって。で、その自然界は、神を褒めたたえてるんですよ。知ってましたか？自然界は。その、彼らのその持ってるものすべてを持って、神を褒めたたえ、その神を賛美してるんですよ。それを、その、神を知らない、人たちは、その神秘的だと言って、その自然界を見て、その自然を神とするんですよ。それは本当に本末転倒ですよ。自然界はその与えられているものすべてを、その存在をすべて使って、神を褒めたたいてるんですよ。この緑を使って、彼らに与えているその花のその綺麗さを持って、この自分たちを作ってくれたというか、そういう意志はないかもしれないけど、その神を褒めたたいてるんですよ。自分にこの、着飾るべき、花を与えてくださった神を褒めたたいてるんですよ。太陽も月も星々も全部。それは神の栄光を表してるんですよ。だから自然が素晴らしいではなくて、その自然を作られた方が素晴らしいんですよ。同じようにその、この賛美は素晴らしいとか、この賛美チームは素晴らしいっていうのは、ちょっとなんかよくわかんないです。だって、この賛美とか賛美チームではなくて、もう賛美されるべき方が、大いなる方が素晴らしいわけですから。あくまでも、自然界じゃなくて、また賛美ではなく、賛美されるべき方、その賛美される対象というか、賛美を向ける対象である神が素晴らしいんですよ。今度は国々の民の所属よって、その、すべての人たちに対して神を褒めたたえるように、ダビデは言っています。28節と29節。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて、御前に行け。聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ。主に捧げようとなってますけど、栄光と力を。彼らの栄光と力や、彼らのその皆の栄光を捧げなさいと言ってるんじゃないんですよ。詩編の29編の1節と2節を読んでみるとって私が開いてないんですけど、すいません。詩編の29章の1節と2節。力ある者の子らよ、主に帰せよ。栄光と力とを主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。帰せよっていうのは返しなさいということですね。聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ。でここの訳だと、主に返しなさいって。その捧げようという、主に捧げようではなくて、主にお返ししなさいって。栄光と力。そのすべての国々の民のその所属に与えられている栄光やその力やその繁栄というのは、神からのものなんだって。また私たちに与えられているその力や栄光というのは、私たちが素晴らしいというふうに皆から言われるものがあるとすれば、それは神からのものだって。それを全部その力を尽くして神に捧げる。つまり神にそれをお返ししなさいって。これは私たちじゃないんです。私じゃないんです。これは この素晴らしいのは神のおかげなんです。この栄光もこの力も何もかもすべてが皆の栄光であり、それはすべて神のものなんです。30節から33節。全地を主の御前におののけ。誠に世界は固く称えられ、揺らぐことはない。天は喜び、地は小躍りせよ。国々の中で言え、主は王である。海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。のと、その中にあるものは皆勝ち誇れ。その時森の木々も主の御前に喜び歌おう。 確かに主は地を裁くために来られる。全地を、今度は全地に対して、おののき、喜び、歌いなさいと、ダビデは、賛美しています。全地は、主が王であるということを歌うんですよ。33節。主は、地を裁くために来られるって。イエス・キリストがもう一度戻って来られるんですよ。今日も賛美しましたよ、ホサナって。私を救ってくださいって、今救ってくださいという意味ですよ。ホサナというのは。主がもう一度来られるときに、その全地は、おののくって、揺るぐって。それはなんか、天変地異で恐ろしいとかじゃなくて、この、被造物全体が、その、イエス・キリストがもう一度戻って来られて、ローマの8章にあるように、私たちがその、あがなわれることを、その、願っておられるんですよ。その日が来るときに、イエス・キリストがもう一度戻って来られるときに、被造物全体が、その、喜び、おののいて、おーってその、震えるんですよ。作られたすべてのものがイエス・キリストを迎えるんですよ。もう今読みませんけど、ローマの8章の18節から23節まで。その被造物全体が、その解放されて栄光の自由が与えられる日を待ち望んでいるって書いてありますよ。ローマの8章の18節から23節。で、34節と35節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。いえ。私たちの救いの神を私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる皆を、皆に感謝し、あなたの誉れを誇るために。誉むべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、それからすべて、とこしえまで。それからすべての民は、アーメン。アーメンというのはその通りですという意味です。アーメンという意味、主を褒めたたえた。主に感謝する理由、主を褒めたたえる理由、それは、神が誠に慈しみ深いし、そしてその恵みは常しえまで続くからです。神が与えてくださる約束も、これまでに神がしてくださったことも全部、神が慈しみ深くて、その恵みが常しえまでに続くからですよ。だから私たちは神を賛美、神に感謝し、神を褒めたたえることができるんですよ。その理由があるんですよ。で、こう言いなさいって35節にあるのは、その星の民にとっても、これから帰っていく者にとっても、その励ましですよ。また私たちにとっても励ましですよ。私たちの救いの神を、私たちをお救いくださいって。国々を私たちから集め、私たちを救い出してくださいって。私がこの苦しみから逃れるためにではないですよ。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを誇るためにですよ。救いを、また助けを求めるのは、今、ここで楽になりたいからだけじゃないですよ。その先に、神がしてくださったことを思い起こして、その思いを潜めて、そして思い起こして何度でも何度でも、神のその素晴らしさを、私が、また私の周りの者たちと一緒に味わって、神を褒めたたえ、神を賛美するために、神の聖なる皆に感謝し、神の誉れを、神の素晴らしさを誇るためにあるんですよ。ものすごい壮大な話ですよ。37節から、最後43節。彼はその場所、すなわち主の契約の箱の前にアサフとその兄弟たちを留めておき、毎日その日課として常に箱の前で使いさせた。オベデエドムと彼の兄弟たちは68人いたが、エドトンの子、オベデエドムと補佐を、門へとした。で、これはそのダビデの町にあった、契約の箱の前にいる賛美チームです。で、もう一つ、39節。祭司サドクと彼の兄弟である祭司たちをギボンの高きところにある主の住まいの前、つまり幕屋です。神の幕屋というのはその中に契約の箱はないんだけども、その祭壇とかがそこにまだ残ってるんですよ。ギボンに。で、全焼の生贄を朝ごと、夕ごとに絶えず、またすべて主のイスラエルに命じた立法に書かれている通りに全焼の生贄の壇上で主に捧げさせた。だからその主に捧げるその毎日朝と夕に捧げる捧げ物があるんですけど、それは立法に書いてあります。それをするのはその神が規定したその祭壇の上だというふうになっているので、そのまだ、幕屋があったギブオンに祭司サドクを送ったんですよ。またその上で41節、彼らと共にヘマン、また出てきましたね、ヘマンさん。 エドトン、その他、はっきりと名の示されたもので選ばれた者たちを置き、主を褒めたたえさせた。誠に主の恵みは、とこしえまで。で、このヘマンとかエドトンとかその他の人たちというのは、アサフとその兄弟たちと違う場所。アサフたちは、ダビデの町にあった、ダビデが作った幕屋の中に置いてあった、神の箱の前で仕えてるんですよ。で、もう一方、ヘマンとかエドトンとかその他の人たちというのは幕屋で神に仕え、そこで賛美がいつもあるようにしていたんですよ。42節。ヘマンとエドトンの手には歌う者たちのために、ラッパとシンバルとがあり、また神の歌に用いる楽器とがあった。またエドトンのコラーは門にいた。民が皆それぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福するために戻っていった。私たち神を覚えて、神に感謝し、神を褒めたたえる理由が、もう、覚えられないほどあります。私たち自分の毎日を思い起こしてほしいんですよ。私は神を褒めたたえてるだろうかって。毎日の生活の中で。もちろん、教会に来ていて、私は神を褒めたたえてるだろうかって。神を覚えて、神がおられることと私と共にいてくださることを覚えて、まだ神がしてくださったこと、約束してくださってこれから成し遂げてくださること、イエス・キリストの十字架そのことを覚えているか。それゆえに、神のその私を義と認めてくださったこと、神が私に聖霊を与えてくださるということ、その契約のゆえに、神の恵み深さと慈しみ深さのゆえに、私がその毎日の生活の中に神を褒めたたえているその賛美や、また苦しい中にあって神にその助けを求めているその祈りがあるかどうか、いつも覚えている必要がありますよ。そしてお互いに励まし合う必要がありますよ。毎日なんか本当にこうもう何をやってるかわかんないんだけども、本当に神を信頼して祈ってみたんだって。そしたらその祈りを神が聞いてくださったって。神は素晴らしいって。私は別に何もしなかったって。このようなものだけども、神に祈ったら神が本当に恵みを私に施してくださった。神は素晴らしいって。私たちのフェロシップの中で神は素晴らしいって神を褒めたたえるその会話がないっていうのはあまりにもですよ。私たちが共に集まるときに、神を褒めたたえていられますように。私たちのお互いの関係の中に、私たちをここに導いてくださった、大きなその犠牲を払って、私を義と認めてくださった、私をあがなってくださった、方を褒めたたえる会話や祈りや、そして賛美が、私たちの関係の中に溢れていきますように、もっともっと。祈ります。念の父さん、本当にあなたが私に対して恵み深く、慈しみ深く、憐れみ深くあられることを心から感謝します。私が何だからではなくて、本当にあなたが恵み深い方だから、あなたが愛に満ちておられる方だから、それだけのゆえに、私が行った行いによってではなくて、あなたのその恵みによって私を救い、私に聖霊を与え、私を子供として扱ってくださって、親しいあなたとの関係の中に引き入れてくださったことを心から感謝します。お父さんどうぞこのことを覚えていることができますように、あなたが私を義と認めてくださる、信じる信仰によって、行いによってではなくて、信じる、あなたが与えてくださるその信仰によって、私は正しいと認められること。またこれを本当に最後まで保っているために、力となる、あなたに従っていく力となる、聖霊を与えてくださること。そのことを覚えて、毎日の生活の中で思い起こし、それにその実践することができますように。そしてそのあなたが本当に約束に、基づいて、私に良くしてくださったことをもっともっと体験していけるようにどうかお助けください。私たちが毎回集まるときに、本当にあなたの皆が崇められますように、私たちが口を開くところに、あなたを褒めたたえる賛美がありますように、私たちの祈りの中に、どのようなその苦しい中にあったとしても、その祈りが、あなたの約束と、あなたのご性質、あなたの恵み深さを覚えて、本当にあなたに捧げるその祈りと、またその賛美となりますように、主どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。